こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。病気が見えるボーレン11運動器整形外科第2番は、医療情報科学研究所が編集する病気が見えるシリーズのうち、小手関節筋肉神経からなる運動器と整形科診療を扱うビジュアルテキストである。解剖整理という基礎から診察検査治療外傷慢性疾患腫瘍感染症リハビリテーションまでを一冊に配置し、知識を断片ではなく臨床の流れとして理解させることを目的とする。第2番では脊髄損傷、椎間板ヘルニア、スポーツ外傷を更新するとともに、ロコモティブシンドローム、フレイル、サルコペニアを含む老年症候群の章を新設した多数のイラスト、画像、比較図を中心に構成されているため、名称の暗記に偏りがちな運動器学習で構造の異常症状、検査所見、治療選択の関係を視覚的に整理するための入門書兼参照書として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、解剖整理から疾患へつなげる構造と機能の学習設計、本書の中心的な価値は、整形外科疾患を単なる病名のリストとして扱わず、運動器の外観整理、構造を理解する段階から臨床へ進む構成にある。骨は指示と荷重伝達、関節は運動の方向性、筋は収縮による力の発生、末梢神経は感覚運動の伝達というように、各組織には固有の役割がある。したがって損傷や変性が生じた部位を把握できれば、疼痛、可動域制限、筋力低下、しびれなどの症候がなぜ起こるかを推論しやすくなる。本書はこの因果関係を図示して、疾患名と解剖学的基盤の往復を促す。例えば骨折、関節疾患、脊椎疾患を学ぶ際にも、まず正常構造と力学的な位置関係を参照できるため、画像所見や身体所見を孤立した知識として覚えにくい。医学生にとっては基礎医学から臨床医学への橋渡しとなり、看護師や療法士にとっては患者の動作障害や疼痛の背景を説明する共通基盤となる。網羅性だけでなく、学習の出発点を正常な間に置いている点が運動器領域に適した特徴である。次に、診察、症候、検査、治療を連続して捉える整形外科の臨床思考。整形外科では患者の訴え、指針や触診、関節可動域、神経学的所見、単純 X 線や MRI などの検査を組み合わせて病態を絞り込む。本書は診察、症候、検査、治療を独立した手技集としてではなく、診断から対応へ至る連続した要素として扱う。これは同じ痛みでも外傷によるホテ靭帯の損傷、加齢に伴う変性、炎症、感染、腫瘍、神経障害など背景によって確認すべき所見と緊急度が異なるためである。視覚資料は内のどこを観察し、どの動きや所見を病変部位と結びつけるかを把握する助けになる。また治療についても、保存的治療、手術、リハビリテーションを切り離さずに理解することで、診断名だけでは把握できない患者の経過を見通しやすくなる。もちろん本書は個別患者の診断や治療判断を代替するものではない。しかし実習や臨床現場で遭遇した症例について、何を観察し、どの検査結果をどう位置づけるかを復習するための地図として有用である。知識の暗記から情報を関連づける理解へ進ませる構成だと言える。さらに外傷、脊椎、スポーツ外傷を横断し、機能障害の原因を整理する本書が扱う外傷、末梢神経損傷、上肢下肢、体幹の疾患、脊髄損傷や椎間板ヘルニアは発症部位や契機こそ異なるが、どの組織が障害され、その結果としてどの機能が失われるかという視点で結びつく。骨折では骨の連続性の破綻だけでなく、周囲軟部組織への影響を、靭帯や腱の外傷では関節安定性や運動伝達の低下を、神経損傷では感覚運動障害の分布を考える必要がある。脊椎脊髄領域では骨性構造、椎間板、神経組織の位置関係が症候理解の前提になる。本書の図解中心の提示は、こうした三次元的な関係を平面的な文章だけで学ぶ際の難しさを補う。第2番で重要疾患として脊髄損傷、椎間板ヘルニア、スポーツ外傷が大幅に見直されたことも、急性期対応から機能回復、競技復帰まで多面的な理解が必要な領域であることを示している。スポーツに由来する障害を学ぶ読者にも、競技名や受傷起点の知識に終始せず、部位別の解剖と損傷基準に戻って考える土台を提供する。そして老年症候群の追加が示す運動器疾患と生活機能の接点、第2番の明確な更新点である老年症候群の症は、整形外科を骨折や関節痛の治療だけに限定せず、高齢者の生活機能を支える領域として捉える視野を加えている。ロコモティブシンドロームは運動器の障害による移動機能低下に関わる概念であり、フレイルは心身の予備力が低下して脆弱性が高まった状態、サルコペニアは筋量、筋力や身体機能の低下が問題となる概念である。これらは同義ではないが、歩行、立ち上がり、転倒、活動量、要介護化といった課題を通じて相互に関連する。 本書にこの章が加わった意義は、画像上の病変や診断名だけでは十分に捉えられないその人が動けるかという臨床症の問いを、運動器の知識と接続した点にある変形性関節症や骨粗鬆症、骨折後の回復などを学ぶ際も、疼痛の軽減だけでなく可動性、筋力、日常生活動作、リハビリテーションの必要性を考慮しやすくなる。高齢化した医療現場では特に医師、看護師、療法士、介護支援専門職が共有すべき観点であり、多職種教育における本書の実用性を高めている。最後に約2000点の図版による見える化と知識を比較統合する方法、病気が見えるシリーズの特徴であるビジュアル中心の編集は、本書でも運動器の複雑さに対応する重要な方法となっている。運動器領域では骨や筋の名称を知っていても、断面画像における位置、関節運動時の働き、損傷時の変化まで結びつけることは容易ではない。多数のイラスト画像を用いることで、本書は正常と異常、部位ごとの違い、疾患間の共通点と相違点を比較しやすくしている。比較は似た症状を示す疾患を区別する際だけでなく、病態から検査、治療、リハビリテーションへ知識を統合する際にも役立つ。さらに、全体像を示してから個別項目へ進み、要点をまとめ直す編集方針は、初学者が細部で迷うことを抑え、起集者が短時間で再確認する用途にも適する。第2版では新規画像も追加され、重要領域の説明が更新された。ただし図版は理解を補助する道具であり、実際の診療では患者ごとの病歴、身体所見、画像評価を専門家が総合する必要がある。本書は診療の代替ではなく、臨床情報を読み解くための視覚的な基盤を提供するテキストである。結論として、本書は整形外科を初めて体系的に学ぶ医学生、看護学生、看護師、理学療法士、作業療法士、柔道整復師に適している。加えて運動器疾患の説明や機能評価に関わるスポーツトレーナー、介護地域支援に携わり、高齢者の移動機能低下を理解したい読者にも参照価値がある。特にポテ関節筋神経の位置関係を文章だけでは把握しにくい人、実習で見た画像や症例を基礎知識へ結び直したい人に向く。一方、手術手技の詳細、専門医レベルの鑑別診断、最新ガイドラインの全論点を求める場合は、専門書や診療指針を併用すべきである。類書と比べた際の解脱点は、広い対象領域を扱いながら解剖整理、症候、検査、治療、リハビリテーションを図版で連結し、学習者が全体像を保ちやすいところにある。さらに第2版では、脊髄損傷や椎間板ヘルニア、スポーツ外傷の更新に加え、ロコモ、フレイル、サルコペニアを扱う老年症候群を加えた、疾患を部位の異常として学ぶだけでなく、移動能力と生活機能の問題としても理解できる点が、現代の運動器医療に即した実践的な強みである。ご支援いただける場合は、医療情報科学研究所、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。